祈ります。天地万物をお作りになった生ける誠の神様、9月の最後の日曜日に私たちは命の御言葉を聞くために、そしてあなたに向かって罪の許しを乞い求め、あなたの恵みの光に良くするために御前に集まってまいりました。どうか私たちを憐れみ祝福してください。あなたがご存知のように、私たちの世界の至るところで、ユーゴでもインドネシアでもチェチェンでも、そして他ならぬ私たちの国でも、あなたの御心である愛と真実にしばしば背いて不正がまかり通り、それゆえにまた憎しみと報復の悪循環が支配しています。どうかあなたがその独り子を賜ったほどに愛したもうたこの世界を憐れんでください。私たちの罪を主イエスのゆえにどうかお許しください。そしてあなたが約束してくださったように御国を来たらせてください。神様、このような世界の中にあって、私たち一人一人をあなたの平和の器としてお持ちくださいますように。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみの支配しているところに喜びをもたらすものとして生きることができますように、私たち一人一人をお持ちください。今この時シドニーに集まって技を競い合っている世界の若者たちに、どうかキリストの平和の心を示し力づけてくださいますように祈ります。教会につながるすべての兄弟たち姉妹たち、特にご高齢の方々や体調の優れない友、そのために礼拝に出席することも妨げられている方々を守ってくださるように祈ります。熱心に道を求めている友を顧みてください。人生の問題があって苦しんでいる友があります。どうかあなたが解決の糸口を、その光をお示しください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もどうかお守りくださいますように。故郷を後にして避難生活を送っている三宅島の人々をどうかあなたがお守りくださいますように。不安や苦しみが一日も早く終わりますように。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上にあなたの恵みと祝福が今週も豊かでありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでください。そして私たち一人一人が新しい希望と喜びを持って家路に着くことができますように。 これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は、先ほどお読みしましたテサロニケの信徒への手紙についてお話をしたいと思います。このテサロニケの信徒への手紙といいますのは、パウロがテサロニケの教会に宛てて書いた手紙です。で、まずテサロニケという場所について申し上げなければなりませんが、皆さんのお持ちの聖書の一番後ろの方に地図があります。多分これは共通の番号だと思いますが、地図の8番にパウロの宣教旅行2-3というのがありまして、残念ながら私のこの講談用の聖書にはその地図がありません。ですから記憶をたどって、その地図をご覧いただきながらお話をしますと、その8のパウロの宣教旅行2-3というところに実践で記されているのがパウロの第2次宣教旅行の行程であります。アンティオキアというところから出発して、現代のトルコにあたりますけれども、その地方を横断いたします。そしてトロアスというところから船でギリシャに渡って、フィリピという町に行ったり、それからアテネやコリントを経由して再び長い船旅をしてエルサレムに帰ってくる。で、これは紀元50年から53年にかけてのことであったろうと考えられています。この旅の途中で彼はテサロニケという町に立ち寄りました。で、テサロニケというのはフィリピの町からほぼ真西約100キロメートルぐらいのところにあります。で、今日のサロニキです。ヨーロッパで汽車に乗りますと時々長距離の国際列車なんかが通りますが、その看板っていうんでしょうか、行く先の板のところにサロニキと書いてある汽車が通ることがあって、ああテサロニケに行くんだなと思って、見ておりますが、この、テサロニケ、今日のサロニキ、当時テサロニケと言われておりましたが、ローマ帝国のマケドニア州の首都でありまして、地方総督が置かれていたり、商業も大変盛んな町であって港町です。で、もちろんヘレニズム文化が大変栄えた町であった。ところがディアスポラ離散のユダヤ人も多くそこには住んでおりまして、街道もあったということであります。新約聖書の使徒言行録というところにそのパウロのその時の、テサロニケ滞在の記事が載っております。247ページですが、使徒言行録17章の1節から後ですね、それを念のためにちょっと読んでみますと、こういうことでありました。パウロとシラスはアンフィリポスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、この場合の聖書というのは旧約聖書のことですが、聖書を引用して論じ合い、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。それで彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスに従った。神をあがめる多くのギリシャ人やかなりの数の主だった婦人たちも同じように二人に従った。
しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。しかし二人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てていって、大声で言った。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。これを聞いた群衆と町の当局者たちは動揺した。当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放した。で、兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。で、そんなふうに書いてありまして、このテサロニケの町で何が起こったかということが大体ここから分かります。3週間ぐらいここには滞在したらしい。そして福音を述べ伝えて相当数の信者も生まれたということです。しかしユダヤ人の恨みを買って騒動が起こって、夜中に密かに脱出する羽目になったというのがこの町で起こった出来事でありました。で、このテサロニケ教会に宛ててパウロはこの手紙を書いているのです。で、町そのものに対しては彼はあまりいい印象を持たなかったかもしれません。何しろユダヤ人にそしられたり、この町から夜中に逃げ出さなければならなかったわけですから、町そのものに対してはいい印象はなかったかもしれませんが、彼の言うことを受け入れて信仰に入った多くのギリシャ人やかなりの数の主だった婦人たち、その人たちのことを思うときに彼の心には感謝があふれました。二節にそう書いてあります。私たちは祈りのたびにあなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。で、この言葉はお世辞でも誇張でもありません。で、私たち自身の経験に照らしてもよくわかることだと思いますけれども、同じ信仰に入って同じ信仰によって結ばれた人々のことを思うときに、私たちの心の一番深いところにある思いは感謝です。それが私たちの心の一番深いところにある思いです。で、私は洗礼を受けてから50年以上になりますし、間もなく牧師になってから50年というそういう年を迎えようとしていますが、私はこの頃心からそう思っています。信仰によって結ばれた人々、神様は何という素晴らしい宝をお与えくださったことか、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。で、この言葉はこのまま素直に受け取りたい。そして感謝の理由は3節にある言葉ですが、あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、 また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐している、そういうことです。まあ感謝の理由というのはちょっとおかしい言い方かもしれませんが、そのことを思うときに感謝しないわけにはいかない、そういうことでしょう。信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐している、そう言っています。信仰と愛と希望ということがここには出てきます。でキリスト教信仰では信仰と希望と愛というのはいつまでも残るものとして、したがって最も重要な価値として信じられていました。これは来週説教したいと思っているところですけれども、コリントの信徒への手紙の1:13、有名な愛の賛歌というのがありまして、これは317ページですが、でここにパウロはこういうふうに書いています。13:13、317ページです。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、いつまでも残る。でその中で最も大いなるものは愛である。でこれは結婚式の時なんかにも朗読される有名な箇所ですけれども、多くの人々がこの言葉に大変深い慰めを感じていると思います。信仰と希望と愛、これはいつまでも残るものです。でこの3つをパウロはここではテサロニケの人々の具体的な生き方に即して多少順序を変えて描き出しています。それが今の説です。信仰によって働き、愛のために労苦し、希望を持って忍耐する。で信仰によって働くというのは、信仰というものが単なる口先の言葉ではないということを示しています。神様が私たちを愛してくださるということ、私たちの罪を許してくださるということ、そして神の真実の支配をこの私たちの問題に満ちた世界の中に来たらせてくださるということ、その約束を信じるときに私たちの存在全体が不安から解放されます。喜びに満たされます。でそのことによって他者を愛する働きへと私たちは動かされます。ですから愛によって働くというのはそういうことであります。信仰によって働くですね。信仰というのは単なる口先の言葉ではないということであります。愛のために労苦すると書いてありますが、これは先ほどのコリントの手紙の1:13、愛の賛歌にも書かれてありますように、愛というのは労苦を厭わないものです。労苦を出し惜しみするというのはまだ愛していない証拠です。本当に愛するとき人は苦労を厭いません。私たちの母親のことを考えればそのことはすぐわかります。愛というのは労苦を厭わない、そういうものです。そして希望を持って忍耐すると書いてあります。で希望を持つということは忍耐するということと同じだと私は思います。で希望を持つから忍耐ができる。で忍耐というのは 新約聖書はもともとギリシャ語で書かれておりまして、でこのギリシャ語では忍耐のことをヒュポモネーと言いますが、でこの語源をたどっていくと、ヒュポ、下でという言葉と、とどまる、メネインという言葉との合成であるということがわかります。つまり何らかの重圧があってもその下にとどまる、とどまることができる、そこから逃げ出さない、そこにとどまって耐えることができる、もともとそういう意味だったのでしょう。ヒポモネー、それが忍耐です。しかし周りの人が励ますつもりで頑張れ頑張れ持ちこたえろというふうにいくら叫んでも希望がなければ耐えることはできません。でこの頑張れという言葉がしばしば逆の効果をもたらすということはよく知られています。シドニーのオリンピックで大勢の選手たちがたくさんの期待を背負って出場しました。しかしその周りの人々の期待とか頑張れという言葉がどんなに重い重圧になって彼らの上に のしかかっていたかということが最近のいろんな報道からよくわかります。いくら周りの人に励まされても頑張れ持ちこたえろと言われてもそれだけでは耐えることはできません。私がかつて個人的なことをお話しして大変恐縮なんですけれども、かつて大きな手術を受けて、2度ほど続けて入院したことがありますが、どうも一向に良くならないように感じられる。で病気の時っていうのは、ついついそういう悲観的な気持ちが芽生えてくるものです。皆さんにもご経験がおありでしょう。一向に良くならない、そんな気がする。である日診察を受けて、時に私はどうも少し暗い顔をしていたらしいんですね。するとその主治医の先生がいつの間にか私の後ろに立っていまして、でこの方がクリスチャンであるのかどうかは私には分かりませんが、そうだったのかもしれないし、あるいは私の思い過ごしかもしれませんが、その先生が私の両肩に手を置いて、私たちは祈りを持ってやっております、そう言ってくれました。この祈りとともに私の病気を治そうとして、先生方が、看護婦さん、その他の方々が一生懸命にそれに取り組んでいてくれる。そのことが私には伝わってきました。希望がよみがえり、すっと楽になるような感じでした。それからなおしばらく苦しみに耐えるということが続きましたけれども、まもなく私は解放に向かって退院しました。希望があるから
忍耐もできるのです。希望がなければ忍耐はできません。希望を持って忍耐するというのはそういう内容を持っています。希望があるから忍耐もできるのだ。最近ことに日本の若い人たちの間で忍耐することができない人々が増えていると言われていますが、それは私たちのこの時代に希望を持てないと感じているからではないでしょうか。この私たちの教会の務めは、私たちには希望がある、与えられている、そのことを一人でも多くの人々に伝えることではないでしょうか。人々が希望を与えられる、これが大事だと思います。で、最後にこの信仰によって働き、愛のために労苦し、希望を持って忍耐するという、そういう生き方を可能にするもの、その根拠といったらいいでしょうか。それについて述べたいと思います。で、そういう生き方ができるようになるのは、私たち人間のうちに生まれつき備わっている力によるのではありません。私たちの中には生まれつきそういう力が備わっているというようなことはありません。そういう強い人もいるかもしれませんが、多くの人々はその点で弱さを嘆いています。私自身もそうです。生まれつき人間のうちに備えられた力によるというのではなくて、五節にパウロはこう書いています。私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信によったからです。で、この言葉がその可能根拠を示しているのではないかと私には思われます。で、少し誤解を招くような翻訳があって、そのことについて一言言っておかなければなりませんが、ここに私たちの福音がという言葉があります。私たちの福音と言われています。これはしばしば私たちがあなた方に伝えた福音という意味で取られますけれども、そういうのではない。私たちが主張している神学理論とか、私たちが主張している信仰の筋道とか、あるいは私たちが持っているイデオロギーとか、そういう意味では全くありません。そうではなくて、私たちを生かしてくださる福音、私たちがそれによって生かされているあの福音、イエスの福音、そういうことです。で、私たちの福音というのはそういう意味に受け取っていただきたいと思います。で、パウロという人はもともとあのモーセ律法を完璧に実践することによって、つまり自分の力によって何かを達成できると考えていた人でした。その立場から彼は人を裁きました。そしてイエスを殺すこともまた正義だと考えていた人です。で、この人がある時、なぜ私を迫害するのかというイエスの声を聞いたような気がしまして、そこで地べたに倒れます。有名なダマスコの経験ですね。そして自分の今までの生き方を振り返って、徹底的な挫折を経験します。自分は今まで何をしてきたのか、自分の
内なる力によって義を達成できると考えていた。一体自分は何だったのか。その自分がしたことは、あのイエスのような方を十字架につけるという結果を生み出したではないか。でこういう意味で彼は徹底的な挫折を経験するのですが、その彼が立ち直ることができたのは、ただこのイエスとの出会いでした。イエスによって人は何ら誇るべきものを持たない罪人であるけれども、その人をも神は受け入れてくださると、その神と出会ったからです。イエスとの出会いを通じて、彼はこの驚くべき福音を信じるように導かれました。ですから私の福音というのはそういうことです。私たちがそれによって生かされている、あの福音、罪人が受け入れられる、そういう福音、罪が許される、その福音、喜ぶべき訪れ、それを彼は信じることができるように導かれたのです。ですからそれは単なる空虚な言葉としてではなくて、人間を根元のところから揺り動かす力として彼には働きました。単なる言葉は私たちを救いません。言葉というものを生み出してくる、その背後にある最も深い実態といいましょうか、それが私たちを動かします。ですからこの私たちの福音というのは、彼を一番深いところで揺り動かす力でした。それによって彼は生かされました。で彼だけでなくて、後に彼は多くの人がそれによって生かされているということを知ります。でこの福音が信仰によって働き、愛のために労苦し、希望を持って忍耐するという生き方を可能にしたのであります。でこの今日お読みしましたテキストには他にも語るべきことがたくさんありますけれども、私は今朝はこのことに絞ってお話申し上げました。祈ります。神様、私たちが信仰によって働き、愛のために労苦し、希望を持って忍耐することができますように助け導いてください。私たちの中にあなたの福音の力が働いてくださるように、そのことによって私たち自身が変えられていくことができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌464番。